レイジのヤングサンデー。
おいおいおいおい。ということでやってまいりました、毎度おなじみご機嫌な番組、山田レイジのヤングサンデーの時間です。
おっす。
いや今日はちょっとね、はい、あれなんで美術部、第2回、
はい、
ヤンさん美術部展
始まりましたもんね。
ワルナスビー開催中ということで、まあ、美術部員のね、
はい、
まあまああれですよ、
なんです
か、大人気ですよ今、
はい、
かぶり物でね、まあ、ちょっとツイッターとか見てくれれば分かるんですけども、
はいはいはい、
そのマッシモさんの、
うん、
マッシモ先生のオープニングからちょっとねキュッとい
きました、スペシャルバージョンということで、
スペシャルバージョン、まあ、今日この日だけ
通常の3つのじゃないやつ
3つのじゃないやつで、はい、まあまあまあリズム変えてね、俺は忙しすぎてひげ剃ってないですということで、なんか
ヤンさん美術部の人が作ったアニメを今見てもらった。
そうなんですよ、
この層の厚さ、
ね、
すごいよ、
やばいですね、
しれっとプロが入ってるからね。
それでまあちょっと今日ね、後半は美術部員を、ちょっとね、うちの精鋭を呼びまして、
なるほど、
お絵描き対決ならぬ、シミュレーションベースボール、
先発は宮崎駿で行くことになったから。
いやそれ言わなくていいから、
今駿ってパパパパパパパパパパ温まってるよ。
ただ野球分かってんの、このメンツの中で俺とレイジさんしかいないっていう、
イエー
すげえ悩んだよ、ターナー使うかどうか。
ターナー、ターナー抜いたの。
ターナーはね
入ってない、
いるからね現実にね。ちょっとやっぱりドジャースのターナーに失礼だなと思って。
何言ってんの
何言ってんの。
ちょっと俺ドジャースのターナーに気を使いました。
わかりました、はい、まあ、もう早速突っ込まれてましたけど、はい、レイさん、KW さんにね、
もう大変だよ今日できねえよ、うっかり言うもんじゃねえな、うっかりツイートするもんじゃねえな。
そうか、
いや俺 KW 大好きなんだよ、
うん、
大好きだっつってんだよ、
うん、書いてあった。
そう、
まあね、
だけど R も呂布カルマも好きって書いたらやっぱりカチンってきたのかな俺ちょっと待て待て、こっちゃんこっちゃん怒っちゃったかな俺こっちゃんが一番好きだって言ってんのにあの人はね、
日本語ラップとヒップホップは違うので、いや違う、その辺を
フリースタイルダンジョンそのものに言いたいことがあるんだよこっちゃんは。でも大人だから言わないでいるんだよこっちゃんは。俺そんなこっちゃんの気持ちをね、ちょ今日はちょっと抱えながらヒップホップと日本語ラップって違うんだぞっていうのもちゃんと言わないとダメだなと思って、
なかなか
考えてましたよ。
すごいですね、
メタルで言うとマノウォーみたいな感じですね。
いやお前
あれもメタルじゃない、
いやお前がだからメタルの話できないっていうのはよくわかる
でしょ。
ヒップホップ業界から言うと俺なんか 何も喋っちゃいけない人なの。
そうなんですよ。
おいえ、おいえ、何も喋りませんね
お客さんは、お客さん
すいません、すいません、
すいません、すいません、
そうそう、なっちゃう、なっちゃう。
でも今日はやりますか
とは言ってもね、
とは言っても
俺高木寛から見てっかんね。
ん、
知らないでしょ俺伊藤聖子の業界空物語聞いてたからね。
マジか。
だからあれじゃよ、世紀末の歌もあれだよ、あっちの世紀末じゃなくて何だっけ、伊藤聖子が歌ってた世紀末の歌もラップのやつもリアルタイムで見てっからね。だからなんか誕生の瞬間を見てきた俺が本当はラップやりてえなって思いながらやれなかった俺がね来世でやろうかなと思ってる俺がお送りするいいなラップってっていう特集。
おー、なるほど。
どこに憧れてるのか、どこが楽しいのかとかね、
はいはいは
い
はい、
聞いてみたい。
だからさ、なんかこう愛ゆえにっていうことで、大体、うんうん、ね、俺ねわざわざねあれだもん、ケイダブに会いに行って漫画にしてんだもん。
そうですよね、
ケイダブすげえよって話を しに行ってっから、
まあ、だから今日の放送を、
うん、
まあ
うん、
まあ無料部分でヒップホップとか、うん、まあ、フリースタイルダンジョンの話しますけど、
うん、
まあ、それでもしケイダブさんが、
うん、
お怒りになられたとしたら、
うん、したらね、
スタジオにいらっしゃってください、
うん、ぜひお越しくださいお待ちしております。
いや怒んなくてもいいよ、怒んなくてもいい本当にね俺だからね、
いや逆でもいいですよ、 その通りだと。レイさんやっぱり分かってらっしゃると。
いやこのタイミング、これね俺の番組始めるタイミングでこっちゃんと俺上野で会ってんだよ、
うん、こっちゃんっていうのが全然俺らになじみがないから、
ね、でだけどねこっちゃんね、その時ね、
う
ん、俺はメジャーロードを行くんだって、メジャーロードを行くんだって宣言してたんだよ、
はいはいはい、
だからあの人地上波出たほしってんだよなと、うん、邪魔しちゃいけないじゃん、うん、なんかこっちゃんの面白いところが地上波で出るようにって俺は陰ながら応援してるわけよ。
なるほど、
うん、本当に面白い人なんだ
よ、陰ながら応援してる、
あの人めちゃくちゃ面白いんだ
よ、
そうだからその本当の面白さが地上波で出ればいいよなとは思ってたわけ。
お、
うん、でもあの人はガチなんでね、渋谷のどんなんでね、
しみちゃんとかね、だいぶリスペクトされてるって聞いたんです
けど、う
ん、
そうでしょ、
ちょっとその情報
ええ、でもそうだよね、言ってたじゃんね、
KW さんに会いたい、うん、会いたい、
会いたい、うん、井上さんに会いたい、
結構もう 3、4年前からずっと
言ってる言ってる、
あんまりちょっと軽はずみだね発言すると、 怒られると怖いからさ。
あれでもそういうタイプじゃないよ。
本当ですか？
チワワ飼ってるし。
あ、本当ですか？会いたいです。
チワワ、チワワさん散歩してるところを写真撮ってツイートしたりとかしてるもん。
マジか。
そう、いいですね、そんなこっちゃ。
でまあ、あの巷を騒がしている、ねうん、あの某漫画家さんの話に関しては我々何も言いません。
いや会ったことないからあん
ねん。そうですね、うん、
人それぞれ、
うん、そうです
というのは僕の考えですよ、う
ん、言っちゃってんじゃんちょっと、うん、まあこれ以上言いませんっていう。
ただ言いたいのは、うん、あの世代として続きは読みたい、
は
い、
あ、それはそう、続きは読みたい、
うんうん、以上です。
はい、
こちら側は以上です。
こちら側
は以上ですか。はい、ということで、まあ、その後半あれですけど、窓まぎもやりますけれども、あの美術部を読んで、
ホムラ号泣、
おいおい、
ホムラ号泣でしたね。
ホムラ号泣でしたね。
うん、もう言いたってしゃあないんでしょ。
いやいや。
あれですけど、途中、あの窓まぎと、ちょっとあの芸術家でね、
うん、
あの9人、
うん、
打線組んで、
うん、
実際に対決させると、ヤンさん美術部対、あ、いや、美術部対ヤンさんメンバーの、
うんうん、
あの夢の。
水族館特集の時は
やったんですよね。
水族館の生き物で打線を作るところまで行って試合になってないんですよ。まだ試合してないんですよ。今回は試合しましょう。
そうですね、
はい、
今回ね、あの日本シリーズ実況できなかったんで。
あ、そうですね、うん、じゃあ実況お願いします。
そうなんですよ、今日僕がアンパイアでこう、
はい、わかりました、
と騒いでいくんでね。
宮崎駿を先発でいきますんで。
え、それは予告先発
予告先発
あっちから聞いてないけど、
パパパパパパパパ、
夢のね対決があるかもしれない。駿
駿駿行きますよ。早よ肩温まってっか、おいおい。
その後なんですけど、ちょっとやり残してたことが一つあるんですよ。それは3周年記念のイベントとか、まあ、3周年ありがとうございますということで、うん、あのプレゼントとして選んでた、うん、あれですよ、その、プロファイリング似顔絵、
うん、
そのお便りだけを、
うん、
あの手がかりに、
うん、
まあ、こんな顔してんじゃねえかっていうのを昔やったんですね、
うんうんうんうん、
でそれをまあもう一回やろうじゃないか、
うんうんうん、
でまあせっかく美術部やってるんで、
うんうん、
あの絵描ける人をちょっとね、うん、呼んだんで、
うん、
あの全員でね、うん、まあ、俺とクズはちょっとあれなん
で、うんうんうん、
あれですけど、うんうん、あのもうみんなでそれをトライして、
うん、
同じ情報なのに全然違う顔になったりする、うん、それもまた楽しいんですけど、それちょっとまあ皆さん無料に公開しますんで、
うん、
1回有料になりまして、最後だけ、まあ、10時過ぎぐらいかな、もう一回無料に戻してまたワイワイやっていこうかなっていう、今日の美術部そしてフリースタイル男女スペシャルということでよろしくお願いします。
お願いします。
ということでいきますか、早速。
あのね、
はい、
お前ヒップホップ嫌いじゃん。
もうその流れで俺がヒップホップ嫌いなんて言ったら殺されるでしょ。
殺されろって言ってんだよ。
殺されろは何も知らんで。
いや、
何も知らんでよ。
嫌いなんではないんですよ。
へ
い
め、
それサンボマスターの方が嫌いですよ。
それは言っていいんだ。
そんな言うなよ。
それは言っていいんだ。
うん、だけどヒップホップはちょっと苦手。
うん、
その、
うん、
もう一回俺言いますよ。
はいはいはい。
あ、言うじゃないですか。ディスり合うじゃないですか。うん、フリースタイルダンジョンとか俺見れないんですよ、
うん、
あれ、
うん。なんで？
なんでかっていうと、うん、やったらええやん。
だからやったら触ったらポイント減点だからね。
だからそれが意味が分かんないですよ。あんだけ罵り合うんだったらもうええからちょっと出ろやってなっ。
いや、そしたらカテゴリー違うんだって、
うん、いやだから
プライドとか競馬とかの人と仕事なくなっちゃう
じゃん。いや、なんで
だって殴り合ってんじゃん。
そうだよ。
そうだろ。でマイクパフォーマンスの後にこの野郎ってやるのがあの人たちのお仕事じゃん。
いやだからプロレスはそれができるんですよ、
うん、
その、なんやかんや言うて、
うんうん、
でああみたいな、で乱入もありだし、だから面白いんですけど、
うん、
そのなんか、うん、口喧嘩だけずっと見せられて、だからそのなんかリズムとかそのライム、
うん、
とか それでうまいこと言うなみたいな、
うんうん、
それだともうちょっと平和なね、
うん、
なんかだからその、 謎かけみたいなと、おおってなるんだけど、
そこなんですよ、黒さん。
あら、
そういうのがフリースタイルダンジョン後期、いや後期じゃない、前半のね、
はい、
あの今その2代目モンスターになってますけども、1代目からもう結構来てるんですよ、
うんうん、
やってるんですよ、とっくの昔に。平和な MC バトルっていうのを仕掛けていくやつらも現れてる
ってことですよ。いいじゃないです
か。もっともっと多様になって、あとトンチになってくるし、いろんなことがもうその多様化してて、で実を言うとヒップホップ誕生してから、日本に来てからもう30年以上になって、
うん、
もうねすごいその層があって、でさ、うん、俺らジブさんの聞いて育ったんでみたいなのも結構もう結構なベテランですよみたいな、
はいはいはい、
だからなんかもう世代がもうどんどん言ってるんで、いろんな試行錯誤の果てに今すごい面白いことになってるっていう。だけど今すごいピンチになってるなっていう感じもあって、この話したいなって
ちょっと思った。面白いことになってんのにピンチなんですか。
そう、うん、 や、だからその話ちょっとしよう
かな。なるほどね。
はいはい。そうそうそう。で、お前にこういう話しようと思ったら、はい、もうさ、こういう話するしかねえべ。
どういう話ですか？
な西洋絵画なるものを明治時代に、まあ画家、日本の画家たちが発見して見てしまった時に、黒田清輝行きますわな。
はい。
岡倉天心行きましたよね。
で、岡倉天心はまあ、
うん、まあまあまあ、岡倉天心はまあそうだけど、それぞれがそういう西洋カルチャーの文化見て、すごいやつ見ちゃった。
見ちゃった。
俺たちどうすんだよってなったじゃない。それがヒップホップで起こってたんです、つい最近。30年前の話なんです
よ。あ、結構前です。
そう。だ伊藤聖光が、だから、その、ヒップホップなるものに出会っちゃって、
はい、
これ日本でやるしかねえなと。で、はい、それ以前にも、ドドイツとかいろんな、日本のラップの系譜があって、トニー・タニーがいたわけじゃん。あなたのお名前なんていうのってやってたわけじゃん。で、あの、フリースタイルバトル的なものも、民族的にあるわけだよ。沖縄のモアシビとか、そういうやり合いがあってさ、そういうものあって文化あるんだけど、全く違うものが西洋でバーンとめちゃめちゃかっこいいやつが現れちゃって、ほうほう、俺たちどうすんだっつって最初にその問題に取り掛かったのが伊藤聖光なので、岡倉天心が伊藤聖光なわけですよ。
はー、え、何パなの、
よう言うた、よう言うたと思う。
そうなると、うん、た黒田聖輝が、あの、高木寛になるわけですよ。ちょっと、カンさん。
高木寛さん。
カンちゃん、カンちゃん元気？いやいや。
カンさん元気で言ってほしいですけど、誰か分からない。
レジェンドです。
三上寛ではないと。
ではないです。だから、これは、あの、いわゆる、みんな、あの、一番尖ってる奴らがヒップホップに出会って、
うん。うん、
ビースティーボーイズとか見ちゃって、で、あ、これやばいぞってなって動き出した最初の人たちが、あの、この辺の人たちで、高木さん、カンさんが割と有名な。
へ、
で、もちろん、他にもいろんな人がやってたんだけど、なんていうの、専門職じゃない人が多かった。近田春夫さんとか。やってんだよ、うんうんうん、でその伊藤聖子さんも専門職ではないんだよ、この人、
うんうんうん、
でこの人は言葉の人なの、
うん、
だから実を言うと伊藤聖子は日本語ラップの先駆者だけどヒップホップではないんです、
う
ん、
はあ、
だからそのそこが大きく違ってて、で問題はですよ、こいつです、東郷誠二は誰かっつったらボンバヘッドですよボンバヘッド
ボン
バヘッドでこれがだよねになるんです。
なるほどね。
それで、こいつのせい、
そう、うん、
こいつのせいで画壇が教会じゃなくなっちゃったみたいに、あの、AT が悪くないんだよ。
はい。
AT が頑張ったんだよ。
はい。
頑張ってたんだけど、この人もともと松山千春とか聞いてた人なんだよ。
ええー、そうなんだ。
で、いろいろあってこうなってボンバーヘッドって言ってて、
うん、
で、
いろいろあってボンバーヘッドって
言ってたまたまこのタイミングで当たっちゃったせいで、はいはい、この人が十字架を背負う羽目になってしまうわけ。
ああ。
そんで、ここからラップといえばチェケラっていう風になってしまう。だけどちょっと待ってくれと、
はい、
ラップってヒップホップっていうのは生き様なんだよ、そもそもが、うん、だから日本語ラップとこれ K タブが来た方がいいんだけど、
うん、
そもそもカルチャーなんだよ、ヒップホップカルチャーつって、うん、DJ とラップと、うん、あの、あれだよ、
MC、
グラフィティがセットになったバスキア的なやつがあって、これは基本的にストリートだし、
はいはいはい、
あのガチなプロレタリアなん、実はだから労働者階級、それからもう辺境の人たち の、 あの、まあ、苦しみ悲しみから生まれてきた、だから系譜で言うとジャズなん、ジャズの系譜なんだけど、日本語ラップっていうのはこの形式を使ってやれることがあるんじゃないかってなってるから、そもそも肩だけをもらってる、ここ、
まあいわゆるいつものやつです
ね、まあ肝骨断
定、そうすると、うん、そうそうそう、いわゆる何それヒップホップじゃねえんだけど、ヒップホップの真似事してんじゃねえ、
なるほどね、ガチ勢からすると
で、KW なんかはロスにいたから、
ああ、
で、あいつは渋谷で生まれてロスに行ってもう一回渋谷に帰ってくるっていう、
へ、
もうだからもうレペゼンヒップホップなんだあいつで、そこでその いわゆる悲しい思いをいっぱいしてきたから、あの悲しみのモンスターだから、あいつで、それが言ってるからリアルですよって言って KW の言ってることが来るわけよ。
うーん、
でもしいじめられてる子がいたら俺に言えって言っちゃうんだあいつ、
かっけえ、
俺に言えって言うんだよ、来たらどうすんのって。で、俺だから KW に会って来たらどうすんのって言って、
はいはいはい、
時々来るって言ってた。でも来ないっすよ。基本的に来ないっすって言ってた。
だから寺山修司が、うん、あの、とりあえず家出したら俺のとこ来いみたいな
感
じ。そう。
で、それくらい腹くくってるやつがやってんだよっていうのがあるんだけど、日本語ラップになってくると、これちょっと、あの、そんな、ちょっと違って、それで、 今回フリースタイルダンジョンでヒップホップカルチャーになるものが紹介された時に、うんうん、ほとんどの人がここのそのヒップホップになるものが理解できてないと。だから、うん、KW が俺に言ってきたんだから 85% のリスナーはヒップホップと日本語ラップの違い分かってませんよ。
全然分かってない。
全然だ、基本的に分かってないでチェケラだと思ってるわけだだからあいつらガチでやってる連中にチェケラッチョでしょって言ったらもう殺されるか、
殺されると思いますよ。
殺される
俺に至ってもよくなくなくなくな
くなくなくない
ですよ。
であれ実はだからスチャンダラッパーも永久先輩の一人なんだけど、実はそれはちょっと違ってて、 俺の解釈だね。
はいはいはい、
横田のリガスチャンダラッパーだ。
なるほど。
え、なんでなんで。
なるほど。
イラストレーター、うん、引用の人で この人はシャダラパーっていうのはだから要するに、クレイジーキャッツとかドリフターズとか、ゲーム音楽とかそういったものを引用して乗っけていくんだけど、うん、そこが、まあ、割とそのジャンクなものを、カルチャーして乗っけてきたっていう、なんか横さんと結構近いことをやってて、でも、うん、そもそもがヒップホップっていうのは引用のカルチャーなんだよ。だからジャズが昔このフレーズをそのまま使っちゃおうっつって、持ってきたのと同じように、ヒップホップは、まあ、サンプリングをする、引用するという、うんうん、でそのセンスを競うという、うんうん、第三の波がやってきた。だから KW 社に書いてますけど俺岡本太郎しかいねえだろと思って。
へ
え。 KW は、うん、KWは難しいですけどね。でもね、そのでもね、渋谷のドンじゃん。でほら今ほら渋谷に行くと岡本太郎のでかい絵があるじゃん。
ありますね。
あ、もうやっぱり その辺で決定みたいな。
最後雑だな。
これはね、なんでかっていうと、じゃあ草間彌生は誰って言った時に難しいんだよ。だからその完全にぴったりはいかないけど、
この俺全然あれないんだけど、うん、女性そういうの日本のヒップホップのすごい人っているんですか。
だから例えばミンミンとか出てきた時に、まあ、新しい時代始まったなみたいな感じでエモーショナルな。ただね、フリースタイルになるとこれがまたネックがあって、
はい、
なぜかっつうと、はい、男と女が喧嘩する時に男はリズム、女は感情でしょ。
まあまあまあ、
フリースタイルにならないんだよ。
何スタイルなんですか。
だからそうすると知らないみたいな言ったよね言ったよねと言ってねえし、それで男が一心になってリズメになって、あの時こうだからこんだからだからこうだろうなって言った時に何も喋んないみたいなって時に、結果的に謝んの俺みたいな。だから感情をメインにして喧嘩するスタイルと理屈をメインにする喧嘩してるスタイルは噛み合わない。だから男と男のバトルになるとどうなるかっつうと、理屈人間対理屈人間がなぜか音楽に合わせて喧嘩すると、うん、要はだから喧嘩するときに男同士だったらリズムでやれるから面白い、うん、女同士だとなんとキャットファイトになっちゃうんだよね。
なるほど。
キーってなっちゃう。
ああ、分かる分かる。
だからもしかしたら女の人の中で男性脳的な感じでリズムでいける人がいればっていう感じはあるなと。だけどね、
小池百合子みたいなのは、
え、
まあ、リズムじゃないか。
あ、でも小池百合子がラップやったら見たいな
それは見たいですよ。
見たい見たい見たい見たい見たいな、
うん、希望の塔
そんな有名な女性やったら誰でも見たいですよね。
あ、そうやけど、
吉永小百合のラップとか見たいよね。
吉永小百合のラップどうすんだよな、うん、
綺麗な日本語使おうぜ
はい、嘘、
ごめんなさい、はい、
なんかだから、うん、どうしてもエモい感じになっちゃうような女の人がやるとっていうのと、うん、あとあんまりそのだからそういう意味ではなかなか跳ねない。ただ女性 MC も随分頑張ってはいて、
うんうん、
最近だとアッコゴリラって人が割と有名なんだけど、
うん
うんうん、アッコゴリラがくしくもヒップホップの弱点をものすごく指摘してて、それが話がまた面白くて、
なるほどね、
うん、先に行っちゃおうかな。
あ、行っちゃいますか。
アッコゴリラの話後で言うかな。
まあ、後でもいいですし、
あといいか、うん、それでね、さっきのね流れから言うとね、
はい、
実はってね、漫画なるものが生まれた時にぶつかってたものが、
はい、
まあ、日本画やカットゥーンとかディズニーのことね、
はい、
と浮世絵があって、ポンチ絵があって、洋画があって、これが混然一体となって、
はいはいはい、
この方がいらっしゃったおかげで、漫画なるものがお迎えでゴンスだったわけよ。
はい、なるほど。
わかる。
出た出た。
お迎えしましたよ、ここで。うん、そう。で、おさむがね。
うん、
で、 これはだから本当に総合カルチャーとしてすごくこうまとまって、これ実はこの背後にも文学とかもあって、世界文学
別、まあまあまあ、
だから漫画って本当にいろんなもののガーッと入ってるんだけど、
う
ん、
映画もそう
です。これが進んでいった時に、
はい、
劇画が登場するんだよ、
はい、
劇画って何かっつったら
何ですか、
ストリートカルチャーなのよ、
そうな
の、でストリートカルチャーだし、プロレタリアなわけよ、わかる、うんうんうん、つまり
劇画ってそういう
もん、貧しい、そうそう、だから貧しい労働者階級の悲しみみたいな、
だからあの影というかその黒
影な、そうで平戸三平だし、
はいはいはい、
あとなんだっけ、ままあ、その斉藤隆夫さんとかもそうだけど、あのビッグジョーさんとかみんな、要するに
バロンさん
もそうだし、そうそうそうそう、だその夜新宿ヤクザ
殺
し屋みたいな、
ゴルゴもそうだし、
だ手塚先生はキラキラしたところ書くわけよ、リボンの基地ってやってるわけよ、あ宝塚ってやってる、宝塚ですから、そこだけども、
宝塚です
から、宝だから、
でも、
はい、あれはだからあの昭和 の, あの、まあ、言ってたけどね、あの初期の昭和初期 の, あのポップな、まあ、ポップカルチャーの一番おいしいところっていうか、平和で楽しいところっていうか、うんうんうん、それでまたバタ臭いところ、アメリカナイズされたヨーロッパな感じに対してのアンサーとして劇画っていうのが現れて、ここの対立があったわけなんだけど、
うんうんうん、
ヒップホップカルチャーこっちに近いの、
ほう、
どっちかっていうと、だから歌謡曲みたいなものに実は相性が悪いんだよ、
ヒップホップ
でしょ、うん、ただこの、
まだメロディーじゃないですからね、
このスキルが、
うん、
使いようによっては面白かったんで、電気グルーブがうまくはめたり、スチャダラパーがうまくはめたり、少しで、あとはだよねってやってしまったわけで、途中から、普通の曲の中にあのレッチリが現れた時に、
はい、
途中で中盤パーツでラップになるじゃん、
うん、
あれ先にやってんだけど、あれも日本がやるじゃん、
はい、
でそれがジャニーズがやるじゃん、もうなんじゃ、なんで要するにそうすると、うん、その型みたいなものが、
うん、
歌謡曲の中にこう埋め込まれていっちゃうわけだよ、そうするとヒップホップイコールチェケラ、これはだからやっぱり彼らは怒ってますよ日本のカルチャーが 85% チェケラになっちゃったらことに関して、本当の、ヒップホップの人たちはふざけんなって思ってるだろうなって、でそういう矢先、その、うん、あの揉めてる間にヒップホップ文化が衰退してっちゃって、
うん、
どうすんのって言った時にジブラが立ち上げたのがフリースタイルダンジョンで、
は
それがもう一回こんなに面白いんだぜっていうのをバーンとイカ天スタイルで見せたわけ、
うんうんうん、
フリースタイルダンジョン、
うんうんうん、
これちょっとした革命だった、
うんうんうん、
ただしそりゃもうあれですよ言いたいことはいっぱいあるし、いっぱいいるし、
それはヒップホップじゃないとか
商業主義だし、
はい、
それからあのちょっとあれじゃないっていうさ、ちょっとプロレス臭いんじゃないとか、うん、だからみたいないろんな言い方もあるじゃん、業界の何かなんじゃないのとかみたいなさ、な一体誰がどう選んでんのみたいな、ヒップホップ村って結構狭いんだけど、その中のジブラ派閥で作ってんじゃねえのみたいな、
わーお、
だこれはあるでしょ、あのそちらの業界にも
メタル界、
メタル界、
そちらの業界
ないです、ないです、
メタル界ないですか、
ないですよ、
仲良くやってるんですか、
仲いいですよ、だってこの間マルコム死んだらもう、うん、みんなもう一斉に、
うん、
ラストインピースって
やっぱり歴史
アミスユーみたいな、
うん、
メタルが一番あれだからね、あのラストインピースなんで、
ゾウと訓練
ならやっぱりそうなんですよそれ知ってる人が痛みを知ってるからこそね、
うん、
メタルを、
うん、
できる
まあいいですよ、メタルの話
は、ね、だからああのジャズみたいなものがさ、黒人文化と白人文化ぶつかってみたいなさ、
うんうんうん、
でもなっていくわけじゃん、
うん、
でそれがさ、まあ、そのフリースタイルでさガーッとマイルス出てきてみたいな時代があってさ、
うん、
それがやがてさカフェで流れるようになっちゃうわけじゃん、
まあまあまあ、
権威化し、そして飽きられる、
はいはい、
そしてその、まあ、ジャズどこまで踏ん張れるか、それでアシッドジャズみたいになってさ、
うん、
型を変えみたいなさ、そういう風になってって、なんかその一つの形が固まっちゃった状態で動けなくなるみたいな文化のさ、
うん、
でそれその後にロックがそうなったわけ、
うん、
で、それでも踏ん張ってる人たちはいるんだけど、
うん、
ヒップホップもやっぱり型になっていくとどうしてもそこで死んでしまうんじゃないかっていう、でフリースタイルダンジョン やるとさ、すごいスピードで次から次へとすごい才能を見せていくことになるからさ、やっぱ消費が早いわけだよ、
うん、
だから見てる側が飽きんのも早くなっちゃう、これはなかなかきついことで、
きついな、
次だからまた同じことやってんのってなっちゃう、
まあそれがいわゆるね、コマーシャリズムですもんね、
そう、う
ん、
でそれは彼らが一番嫌いな、そう、一番嫌いなことなの、
そうそうそうそう
そう、
うん、
だからもうものすごい矛盾をはらんだまま、ヒップをあのフリースタイル男女膨らんでった、
はいはいはい、
矛盾を抱えてて、これはなかなかちょっと片目に見てても面白いんだけど大丈夫かなっていう、 思ってしまう
な。ヒップホップってすごい、あの、まあ、ロックとか他のジャズとかもそうかもしれないけど、うん、ものすごい虐げられた人の音楽で、うん、さらに生活にものすごく密着してるじゃないですか、
う
ん、生き方というか、
そう
やってる人たちのことをクルーって呼んだりとかして、
そうそうそう
そう、家族同然で扱うし、うん、まあ、そういうところも含めてヒップホップだから、
そうそうそう、
その廃れる廃れないの話になるととても寂しいことになりますよね。あれで救われてる人たち、うん、そこでその生き方に没頭して救われてる人たちもたくさんいるから、
うん、
なんかそうそう、廃れる廃れないで話すとちょっときつ、あの、かわいそうだなって感じになりますね。そうそうそう、辛くなってくる、うんうんうん、
まあ、でも聞くやつがいなくなると困るから、
うんうん、
だから、まあ、コメントでもあるけど、そのスモールサークルでいたいのか、
う
ん、それともこ
う
広めて布教していきたいのかっていうので、
うんうん、
まあ、ジブラさんは布教していく方、
うん、
このままだとやばい、先細りになると、
うんうんうん、
まあ、それどの文化でもそうなんだけど、
うん、
でだある程度はその悪魔に魂売るじゃないけど、
うん、
面白いこと仕掛けてっていうこと
のがないとね、
の、まあ、ずっとどのジャンルでも、まあ、そのせめぎ合いではある、
うん
うん
う
ん、あるなとは思いますけどね。
そうな
んで、それがそういうものの一番目に見えてそういう現象が起こってるのが今フリースタイルダンジョンだっていう話ですよね。
そうそうそうそう、うん、そんでね、でさっきのさ、うん、アックゴリラの話しちゃおうかな先に。
でね、あのね、ブラックメタルが
何でつなぐねお前、
火をつけるとかやったのよ、
うんうん、
まあ、いろいろノルウェーとか、
うんうんうん、
それをやった時点でメタルではない、
うんうん
うん、それはもうあの犯罪者だから、
うん、
わかりますか、
うん、
犯罪者なんですよそれは、
うん、
そういうことなんですよ、
うん、
以上です。
いやだからそこ
で、あとヒップホップとメタルは何が違うかというと、罵り合うためにやってないんですよ。それをゲイとしてやってないんですよ。メタルはただ自分の世界を表現してるというか、音楽で、
うんうん、
でスタイルでやってるっていう、だからその、まあ、いわゆるお城を作ってるみたいなもんなんですよ、
うん、
メタルっていうのは、
うん、
だけどヒップホップっていうのは、なんていうの、その、
あのね、
フリースタイルに戦争を見せてるってい
う、それはフリースタイルだけの話だと思う。
フリースタイルに関してはそうな
んでしょ、うん、
うん、
でもフリースタイルじゃないヒップホップ、俺のイメージ、
うん、
それが日本語ラップなのかもしれないんですけど、
うん、
そのあれが嫌なんですよ、俺最高みたいな、
うん、
ここに集まってる、ここが世界の中心みたいなやつ、
うんうん、
なそれな、
うん、
確かにその言い方で嫌やけど、
うんうん、
レイさんも例えば自分の才能を信じろと、お前は正しい最高だぜっていう同じようなこと言うてはるやん、うん、言い方が嫌なだけで内容としては結構ヤンさんのマインドに近いこと言うてはると思う。
あのね、ちゃうねん、
ちゃうねん、
これもうじゃあ
言って
しまいますよ、
はい、
この話、
はい、
ブルーハーブというね、う
ん、はい、僕好きですちなみに、
うんうん、
ブルーハーブというあの、うん、札幌の名前、これ言ったっけ放送で、
何
言ったことある、
言ってないよ
ブルーハーブの話、うん、
言ってない、
ブルーハーブ俺2回見たんですよ、
うん、
あライブでね、
うん、
はいはいはい、
で、
うん、
あのまあうん、マリーズとね一回対バンしたんですよ、
うん、
新宿で、それでまあそれもあって、うん、で、うん、あの俺の親友の京ちゃんがブルーハーブ好きなんですよ、
うん、
だからもう一緒に行こうやっつって、
うん、
でまあ行ったんですよ、
うん、
でまあ行くじゃないですか、
うん、
でもうブルーハーブさんがね、
うん、
もう二人こういて、
うん、
でこうイエーイみたいな、イエーイじゃないけど、
うんうん、
あのカマスズ札幌なまりの日本語みたいな、
うんうんうん、
でここが世界の中心ウェーイみたいなやる、
うん、
そのかますぜみたいな、
うん、
よかましてくれよと思うんですよこっちは、
うん、
かますぜって言ってること自体もかましてる感じはするけど、
でも全然かましてくれやんのですよ、その札幌なまりの全部これやから、札幌なまりがどれか分からへんし、そのなんかその世界の中心みたいな、うん、ここに集まったやつらがどうのこうのこうのみたいな、あのうえーみたいな、
うんうん、
でこれがロックの場合、
うん、
ここが世界の中心、イエーイギター、ブルーみたいなのあるじゃないですか、
うん、
かまされるんですよ、
うん、
わかります、かますぜって言ってるのがかましてることになってるっていうことは、つまりその向こうにある本物のかますっていうのがないから、あのなんかこのかましてくれよって、だから何回もこう思うんですよ、おお来た来たと最初上がるんですよ、
うん、
かましてくれイエーイ、
うん、
かますぜウエーイみたいな、かいつかますんじゃ
ん、お前おさむちゃんですなってたで
なってしまうの、だからあのすごいこうなんこういう感情なんていうんやろ、うーんってじくじたる思いというか、こう
ま
た手をこまねくっていうか、
またある
これにギターがあれば、うん、ギターがあってこうなんかこう突き刺すようなね、あと方向ね、うわーみたいな、でメロディーがそれをこうスッとね、サビがあってみんなでシンカロングして、
分かった、
Run to the
head。 わかったわかったわかった。それぞれ
それでユナイトはできるんですよ。だけどかますぜとかここが世界の中心だって言ってるだけやったら全然まとまらへんくないっていう。
いや、それぞれのジャンルにそれぞれの作法があって全部お前の好きなやつにはよらへんやん、
うん、いやそうなんやけどなんかだからそういうことじゃなくてなんか何かが足りんなっていうのがそれな、ギターソロがないっていうことなんですよ。ギターソロとか サビがないってことなんですよ。 MC ずっとやられてもそのなんかじゃ あの落語やったらオチがあるじゃないですか、うん、オチないからなんかその
息の違いでそのどんどん派手に足していく文化か、こうブルーハブなんか特にそうやけど、そいでそいでそいでもう白氷の上を踏むかのように言葉をこう空間に置いていく。
だから CD が好きなんですよ。
うん、なるほど。
でもそこの場に行った時に全然こう、うん、ってリズムとかも別にそのノリをがどうとかっていうんじゃなくって、もう一個次に行きたいんですよ。でそれをやるのにもし薬とかが必要なんであればそれは違うなっていう。
ああそれは、うん、なるほど。
アンガス・ヤングが出てきてこうやってステップするだけでやっぱりうわーってなったし、その後ろでマルコムがこうあってただバッキングをするだけでやっぱり上がったし、何も言わなくていいんですよ。ただただはしゃいでてくれたらいいんですよ。でもそれをあの俺めっちゃかっこええよみたいな、俺最高やろとか、お前ら来てるお前らも最高やでって、でじゃあその次どうやってユナイトすんのっていう、そのありがとう終わりみたいになってしまうっていうか。
いやでもほんま言葉で結構かましてあるけどね。
うん、うん、
かまされたけどね、
すいません。いや全然全然っていうのがまあ僕の、うん、頭で聞きすぎなんかな、体で聞きたいんやけどな。うん、そうそうそうそうそう、兆候が見えた、うん、はい。
新喜劇見に行ってんのに、うん、なんていうの、その、うん、ごめんやっしゃ遅れやっしゃって言わへんのかいみたいな、ずっと
今からギャグやるで、ギャグやるで、ギャグやるで、ギャグやるからよ、ギャグやるで、そのギャグ見に来たらお前ら最高やで、そのギャグやる俺最高やで、ギャグめっちゃやるからよ、やるからよ、それちゃおみたいな。
でお前はそういう風に感じてるってこと。
そう、ギャグ早くかましてくれよと、こっちは笑いたいし叫びたいし乗りたいんやと、ギャグやるでウェー
っていう。でもまあ、あのアルバム全体通して聴いてみるとそういうのが2曲ぐらいで、うん、あとはまあ別なことを歌ってたりするよ、
うんうんうん、
でフリースタイルの時はそれで勝負する世界だから、
うん、
あの俺は最高お前は最低っていうのをやり合うっていうその試合、
はい、
そういうルールのもとの試合だからこそ、あの付きまとうのがフリースタイルだからこそ同じようなことを繰り返してしまうっていうその、あの、まあ、宿命がどうしてもあって、
うん、
あだからそのさっき言った、まあ、先言っちゃうけど、うん、アクゴリラがその、うんうん、あの女の視点で否定して、うん、あの男のラップ飽きるんすよってすげえ言ってて、あいつら同じことしか言わないっすよって言ってて、大体彼女が言ってたことというのと、あと俺が考えることだと、大体フリースタイルダンジョンな、フリースタイル的なフリースタイルバトルを見てて、
うん、
何を言ってるかって大体、まあ、基本的にこの辺なんだよ。レペゼン話、うんうん
はい、
あ俺の地元背負ってやってきた。
ああ、はいはいはい。
辛いことはあったけど、それでもやってきた俺みたいな、
うんうんうん。
っていうのと、感謝してるぜ、仲間たち。
はいはいはいはい、
そして、先輩たち、マジリスペクトっていうのを作って。これがもう、セットなんだけど、うん、これは本当に彼らはこう思ってんだよ。だから、しょうがないんだよ。ここ一番で出てきた時に、何を言うかっつったら、それでもやってきたんだよっていう。だ先週かな先々週かなんかのフリースタイルダンジョンで、
はい、
おめえ言いてえことそれだけかやってたら、俺だってまあ女にお前捨てられて、それで悲しくても頑張ってきたんだよっていきなり言い出して、
は
あ、で、呂布カルマだったんだけど相手が、
は
あ、おめえ偉そうなこと言いながらこんなとこで女の泣き言かよって言って、落とす。さらに落とすみたいな。うん、そこは、それをまあ来い来いってやってるみたいな感じであって。で、ここはそう。あとね、まあよくあるんだけど、もう2年もやってるとね、必ず出てくるのがもう、ディスるパターンもやっぱ、
うんうん、
みんな分かってて、要するにここから抜けなさなきゃいけないっていうのがあって、まず見た目をディスってるうちはまずダメなんだよ、
うん、
でこれ最初のバトルかなんかでチャレンジャーで、ね、そう R 指定に向かってこのヒゲ面もじゃもじゃみたいなこと言うと、あれまだそこ言うんだみたいな、ここボコボコにされるんだよこれ、まあ、まだあえお前見た目でしか言えないのみたいなところで、これをやっちゃいけないし、あとよくあるのはこう立ち位置ね、はい、お前メジャーから声かかってるか
なって偉そうにしてるけど本当にお前はうんぬかんぬみたいな、
う
ん、お前の事務所どうの
こ
うの
とかひがみにも聞こえ
ちゃう、ね、そうそうそう、でも結局お前バイトとかどうのこうのってそういう立ち位置の話を延々してて、うん、でもう一個プライベート、
うん、
プライベート意外とラッパー同士仲いいんで、
はい、
お前結局あの時振られた女のとお前ホテル連れてたじゃないかって話するんだよ。
ああ、
でそんなようなやつに言われたくてよとか言って、女子だけねえやつやどうのこうのみたいな、さらにだからそのプライベートで一回ガーンってやられたのは、うん、全然めげずにもう一回上がってくるみたいな、これはすげえと思ったから。
それはすごいんだ
あのね、何がすごいって台本ないんだよ、相手が言ったことに対して返すっていう、
うん、
かかってこいってここだからね、
うん、
でラリーなんだよ。
そうそうそう
そうそうそう、でこれはあらゆるエンターテインメントの中になくなっていくガチってやつがここにはまだあるってみんな気がついた。だからとにかく何か歌ってます、みんな頑張って頑張って、私も頑張るから世界目指すからって言ってる後ろにたくさんの大人たちっていうのがさ、みんなにバレてんだよ今の時代。だから今一番格好悪いのがそのガチのふりしているガチ感みたいなやつ。だから例えば可愛い子ぶりっ子っていうのが昔あったじゃん、80年代に可愛いふりをしてたって。今は可愛いふりしてるんじゃなくて闇ぶりっ子が一番かっこ悪いんだと、
うんうんうん、
私は闇を抱えて戦ってるんだっていうふりをしているんだけど、そういう風にしなさいって言われてる事務所がちらほら後ろに見えると、
うんうんうん、
でフリースタイルダンジョンになってくると、そういったものではないその時の顔が出ちゃうっていう、
は
ー、うん、っていうのがあってね。そうそうそうそう、でこの後ちょっとじゃあちょっとあと、あ、まあ、あと最後一個、どうしても言ってしまうのが、はい、有名無名の話をしてしまう。
どういうことですか。
聞いたことねえよおめえ、どこなんだよ地元、おめえ知らねえな、お前そんなこと言ってるんだったらな、俺のことはもう俺がお前のことも知ってるはずだろみたいな、そういう
パターンで、うん、
有名人ほど偉いっていう価値観でついやってしまってるという。でこんなことは彼ら何でもやってるから、
うん、
それ踏めねえなっていう、
はいはいはいはい、
避けていくわけ。
そうするともうどんどん狭くなるじゃないですか。
狭くなってくるじゃない、新しいものを見つけてくるんだよ、うん、だからそこに来んだっていうね。であとバンクシステムっていうのがあって、いわゆる、先に書いたかっこいいやつっていう文字みたいなやつを、
うん、
書いといて暗記しといて、間が持たなくなったらそれを入れてくるっていう。
ああ、松本がよくやるやつだ
これ。ああそうそうそうそうそうそうそうそ
う、なるほど、
これもバレる。だからお前それ書いてきたろっていうふうにふっと言われてしまってカーンとおられるっていうさ、もうこの辺がもうすごいなんていうのレベルの高さで、
うん、
押してくっていうのがあってさ。でさっきのお話だと、ちょっと今ね、うん、なんでこんな話するかっつったね、こっちはもう面白いんだけど、これやっぱ今ハマってんのが呂布カルマくん。これ2代目モンスター、
おいおい、
呂布カルマくん、
はい。
でそれぞれ超面白いんだけど、呂布、
はい、
カルマがとにかく面白いんだよ。呂布カルマってなんつうのかな、これサングラスかけてて、でコアモテで、で見たことある？お前の好きな呂布じゃん。で呂布のカルマを背負ってるわけ。
呂布も実際には見たことも
ない。
そうそうよ。冷静かお前。
でこいつがとにかく佇まいがおっかないんだよ。もう
コアモテなんでしょ。
コアモテで、それでサングラスかけてスッと立ってて、うん、微動だにしないもんだから、
うん、
いつ刺されるか分かんない空気出す。
はい、
だからみんながそれで引くんだよ呂布、
はい、
は。でもこれとその第一期で戦った R指定のバトルがすごいよくって、 R 指定って知ってる？
R 指定は
知ってる。あ、そうそうそうそう、
もじゃもじゃ
もじゃもじゃの、うん、あいつとかカルマが戦った時に、こいお前偽ヤンキーだろって。でこれ呂布カルマ実は名古屋芸術大学だ。名古屋芸大とか、
あ、こっちが偽ヤンキーだろお前って言われたってこと。
そう、うん、でたたずまい偽ヤンキー、
うんうんうん、
でだから必死になって、うん、激ガチックなヤンキーを演じているのが R にはバレてて、
はいはいはい、
でお前 美大生だぞって、要するに芸大でこれこの人
なるほど、
おまけにこれを漫画家になりたかった人
なんで、あらららら ら。
で2030に R がフリースタイルの現場でバーバーンってこう両方の仮面を剥いちゃったもんだから、
はいはいはいはい、
途中でこのひげ面ロン毛、やっぱおめえ強えやって言ったの呂布カルマ。
あ、認めた、
負けを認めた、やっぱおめえ強えやっつって、
もうダメだって言ったの。
おで、それは潔いよ、ね、
そのレベルの、そう、本当名勝負で、あのやってる
名勝負
だね。だから最後の最後でこうやって折れることないから、基本的にあのわーさっきみたいに俺がこのちょっとあの取るぜ、天下取るぜみたいな、おめえぶっ殺すぜみたいな感じでうわーって終わるんだよ、急に型で、
は
あ、型じゃないね、これガチで
本音が出ちゃったと。
だからちゃんとあの R とか呂布カルマのレベルになると全部喋ってる内容も分かるし、返す内容も分かるし、しかも踏んでくんだよ、
うんうん、二重三重に踏めるのがすごいんだよな。
でこれがね、なせで、しかも相手が言ってくることに関しての返しがまた本当すごいよね。なんかその ちゃんとなんていうのかな、会話になってるっていうか、うん、でだからこのレベルのやつはほとんど見たことがなかったんで、
へ
あのいよいよすげえところに来てるよな、フリースタイルもなっていうさ。それこそだから型じゃない。でもね、この呂布カルマ最近負けたんですよ。
お
しかも福島の二十歳くらいの男の子に、
え
ムートンっていう、
ほう
でこのムートンっていうのがまたよくて、うん、逸材って言われてて、そんででもフードかとあのタオルかぶって、
タオル、
あ頭タオルかぶってんだよ、こうやってフードかぶって、顔なんかほとんど見せない、こうやってぬぼーって出てくるの、本当に漫画みたいだよ、面白いよね。
タオルってどういうこと？
タオルを頭からこうかぶってんの。
え、こうかぶって
んの？こうかぶってんの。
ペラって出てるってこと？
だからこういう状態なんだよそう、だ顔ほとんど見えてない。
あ、田植えの人みたいな。
そうそうそう。それでさらにこう、なんかフードかぶってるもんだから。
ふ、キャップは？
キャップだったかな。とにかくそうやって顔見せないスタイル。
はあ、
で、まだめちゃめちゃ若いんだけど。で、これが、期待の新星とかに来て、で、現れて。しかも、最初に引退宣言してんのよ。
マジか
よ。え今年年内で結果出せなかったら、俺辞めますって。
ああどうぞ
でもね、これヒップホップで言うってことはシャレじゃなくて、絶対言ったこと守んなきゃいけないみたいな暗黙のルールがヒップホップ文化にはある
の。人教の世界なの。
そういう人教の世界、
はいはい、そんで唐突にこうやって現れた蛇みたいな恐ろしい殺し屋みたいな男を目の前にして、全く動じないの、もう若いのに。
ああ、もう腹座ってんだ。
そら
そら、はいはいはい、
そんで絶対にこれはバンクだと思うんだけど、最後に黒く尖った鉛筆で俺は死ぬまで俺を演じるぜって言うんだよ、カルマに。
え、鉛筆で、
うん、なぜか知らないけど黒く尖った鉛筆で俺は死ぬまで俺を演じるぜって言ってんだよ。
描き続けるぜ、
そういうこと。そうそうそう、
演じるぜ、
演じるぜって言ったんだよ。でもこのライムは絶対に考えてきてんだけど、うん、ここ一番でバーンって入れるわけだよ。そうするとそこまですごい良かったの、カルマは、
うんうん、
結局負けてそこでドーンって、
あ、決めが良かったからキレとかも
ピシッと決まったから、見ながら、そう、あ、こうこういうことかっていう、だからそれまではだからあのフリーでやってるんだけど、ここ一番刺すやつを懐に入れててみたいな、どうすんだこれ、だってどんどんどんどん高度になっていくなっていうさのがそのあって、まあ、フリースタイル男女だけでもそうなんだよ。ってことは多分俺たちは何も知らないんだよ、やっぱヒップホップのこと、うん、でちょっとざっくり言うとね、
うん、
第1期皆さんご存知でしょ。
めっちゃ好きやんめっちゃ好きやねやれ
はいはいはい、すみません、
これむっちゃ似てるもん
あ、この人らは知ってる、ちょっと見てたから、
むっちゃ似てるやん、
めっちゃ似てる、
むっちゃ似てる、
大好きこいつら大好き、
はいはいはいはい、
こいつら大好きで、俺は第一期も大好きだった、
はい、
なんね、で、まあ、ご存知だってさ、このさラインナップからしてさ、もう面白いじゃんでさ、知ってるこれ、カンさん、カン駅側に、
いや、まあ、あの、見たことは。
もう、だからもう新宿のガチの人じゃん。
もう、
そんな雰囲気、うん。もう二言目には俺は目を真っ赤。
うん。
っていうさ。
やべ。
で、そのステージ降りたらお前これ殺すからなっていうさ、本気で置かない、ガンさんね、うん。で、まあ、それと、まあ、このサイプレスウェイのって、これはまあ、いわゆる、あれだね、あの、サウエさんって言われてんだけどさ、うん、こういうのも芸能人だよね。ちょっとお笑い芸人に近くて、ベテランお笑い人芸人集が出てるっていうか、うん、まあ苦労人だったよっていうのがあって、で知ってます、ドタマさんって。
ドタマさんは、うん、あの知ってますよ、
ドタマ、ドタマさんはあの
なんかサラリーマンみたいな、
サラリーマンスタイルで現れている、そのレペゼント栃木だったかな北関東の人でっていうのがあって、うん、つってこの人がなかなかすごいんだよ、うん、見たことある、
まあ見たことあります
よ、うん、だからそのこの人が一つそのこのサラリーマンキャラクターっていうものをそのヒップホップの中にボンって入れたせいで、まあ、もちろんいたんだと思うんだけど、この人がこうアイコンとして、
はいはいはい、
他もありだよっていうのを見せたので、ひげ生やさなくてもよくなってとか、まあその、まあ、ヒップホップテイストにならなくてよかった、うんうん、でここにあと沖縄から チコカリート、沖縄から来て、そう、草加に住んでるっていうね、うちの近所に住んでるっていう、
ね、あらららら、
チコカリート、うん、
この人めっちゃつぶらな瞳ですよ、
めっちゃ目綺麗、
はいはいはい、
声も綺麗、心も綺麗。
じゃあ沖縄風にやるってことですか。
いや沖縄風、レベンズは沖縄那覇なんだけど、あ、それはあんまり出さない、あ、メインでは出さない、ね、やっぱりね。で、まあ、この人はなんつうのかな、俺バトルに向かねえ人だなと思って。
あ、なるほど。
やっぱ優しいから、うん、見てて、要するに ここ行って一発人を傷つける感じがないんで、うん、途中で勝てなくなっちゃって、うん、まあ、ずっと応援してたんですけどね。でこのティーパブロっていうのは、これが本当 あの川崎のガチヤンキーで、本当にこのなんか、ね、捕まるか捕まんねえかっていうところにずっといた人なんだけど、めっちゃイケメンでめっちゃうまい、もうアホみたいにうまい、こんな化け物まだいたんだっていうくらいすげえこいつ、すごいね、なんかあの彼はね、うん、だからでそこに持ってきて、川崎これだけでもすげえのに、あの大阪からR出てきちゃった。
ちょっとレイさん似てますね。
そうなのよ応援せずにはいられない
はいはいはい、はい、
でやっぱり跳ねたなっていうか、うんうん、やっぱ この人は頭はいいよね、むっちゃくちゃ、うん、そうそうそう。でね、この間あれですよ、これまあ2代目モンスターってなるんだけど、先にこの話しようか、
はい、
この2代目モンスターは1、2、3ステージ終わって、うん、2代目になったんだけど、それまでチャレンジャーだった人たちが、
はい、
まあ、今度モンスターになるんだけど、
はい、
ものすっごい、そのなんつうかな、悪い人感がすごい増えた、上がった。ちょっとこっちの
輪をかけて、
こっちはね、キャラ感あった、
うん、
可愛さもあるんだよ、
はいはいはい、
可愛さで行こうっていうとか、キャラで行こうっていう、
まあ、バラエティーがあった
っていうことですね、配分があったんだけど、うんうん、これ進んでいくごとにやっぱり上手いやつにしようってなったんだろうね。
なるほどなるほど、
ね、それで本当に上手いやつ並べたら、うん、本当におっかないやつばっかりやっちゃったいや、このおっかないやつが、あの、なんていうかな、自分を晒して負けを覚悟で入ってくるあの感じっていうの、俺ヤンキー漫画好きじゃないけど、うん、お前の好きなヤンキー漫画だぜこれ、
うん、
ヤンキー漫画の世界だ、
はい、
うん、それをだからその生でやってて、しかも脚本がないわけ、
完全にクローズやもんねこれ
完全にクローズだよ、うんうん、でこのスー君とか知ってる？
知らないですよ
スー君もう見た目で殺されそうな感じなんだけど、
これ絵だとめっちゃ可愛いです
よ、ね、うん、優しい絵だと、
うん、大人になったカツオみたいな
カツオどこまで
坊主でこれがさその出てきた時すげえ強くって、
はい、
R 倒して
ほう
最後の般若戦まで行くわけよ、
はい、
ラスボス般若、
はい、
で絶対に般若と目を合わせないっていう作戦言ったんだ、スー君が。で般若ここだから、1回でも 目合わせたら終わり
みたいな、はいはいはい、
油断して1回目合わせちゃった
あらららららら、
したらすぐ
メデューサの目を見てしまった。
そう、したらすぐ喋れなくなって、やっぱ緊張すんなっつって曲聴いてましたみたいな
あ、リスペクトしてるからこそ目を見れなかったって
、あの曲聴いて俺も頑張ってきましたみたいなことつい言っちゃって、
めっちゃ熱いやん、なんか
それ、そうなん、そんな瞬間、うん、脚本があったら見れねえだろうがよ。だからこれ、うん、この、うん、結構ひどいバトルもいっぱいあるよ、しょうもないのもいっぱいあるんだけど、うん、でもその瞬間を見たくてつい見ちゃう。
あ、その一瞬のそのなんていう、まあ、なんこういうのをなんていうのか忘れたけど、まあ、その ガチな瞬間みたいな、その
仮面かぶってきてんじゃん、
聖なる瞬間
の、聖
さんの言う
仮面かぶってきてんじゃん、
うん、
でそのイエーっていうのが仮面なんだよ、
うん、
でこれが外れてしまって、うんうんうん、ふわってすみな出てきた時に、
うん、
本当の人と人がパッと現れるステージ上に、
うんうんうん、
これはねちょっとたまんないよ
ってなります
ね。でだから見ちゃうだよね。そうで、このレッコっていうのはすげえ若くて、まだこれからなんだけど、やっぱりすごく実力があって、でもすごい悩んでて、またこの辺も可愛くて。
何に悩んでんですか。
いやだからやっぱり自分出し切れてないって言ってて。
自分を出すって何なんですか。
だから本来の、あのこういう場所に出てきたらもっと俺できたはずなのに、なんでこの人相手にして本来は言えるはずの言葉が出てこないんだ。
な
ぜかっていうと、なんていうの、リハーサルをしてやってることじゃないからなんだよ。
あ、
その時に感じたこと、向こうが言ってきたこと、言葉にその返して韻を踏んで、で、まあ、ロジック的にも勝たなきゃいけないみたいな感じになってくるっていうのがあって、だからこれなかなか、なんていうんですかね、僕としてはまあ頑張ってほしいなと。あとこれワニュードめちゃめちゃ面白いんで、お前に見てもらいたい。そう、そう、あ、ワニュード知ってる？
ワニュード見たことあります。
ワニュードさんってもしかしたらあの長渕のファンかもしれん。
あ、その通り
ね、
その通り、
ね、
長渕いじりされてました。 ああ。で、長渕いじり。で、ひどいよ。和乳道を倒そうと思って、チャレンジャーがやってきて、
はい。
強しの歌詞をチラッと入れてきて、
あら。
で、それに気がつかない和乳道に対して、本当に強しさんのこと好きなんですかね。
いや、ちゃうね。めちゃくちゃ
曲あるから。
そうやな、全部の歌詞を覚えるの。
あれは、俺は友達がいなくなっちまったっていう曲あんじゃん。
うん、
あれを、そのチャレンジャーが、和乳道さん、俺、友達がいなくなっちまったんですよって言って振ってったわけよ。
それ普通に喋ったら、それはもう普通の言葉やからね。
でもそれは、お前、強しさんのことをリスペクトしてるって言ってるけど、それ嘘じゃんっていうのを引っ掛けるためにわざとやってるんで、ね、うん、で、これがまんまと引っ掛かるのよ。かわいい。かわいいよ、まんまと引っ掛かる。それをなんとかごまかそうとする。これやっぱりさ、作られたものじゃないからなんだよね。
うーん、
うん。で、この人めちゃ顔揺れる。本気になると。
揺れるの？
え？うわだだだだだってなる。
あれ、マクガイアさんじゃないですか。はい。あれ、ええやん、それは。
何言うと幕外やつですよ。フリースタイルダンジョンはローカルマが
これショーアップしていくとそういうことになるじゃないですか。その、うん、お前この何、うん、長渕好きだって言ったところ嘘なのかよとかなっていくけど、普通にそのヒップホップ文化っていうところでいくと、うん、本当にお前の言ってることとやってることってズレないかっていうチェックだったりするんですよ。そのコミュニティの そのイニシエーションだったりするの。だから結構尊くて、うん、結構大げさな宗教より早くバッてこう仲間同士で救い合えたりするの。フックアップだったりもそういう文化もヒップホップだし、ヒップホップ文化があれば結構その底辺の生活からこう抜け出るときに結構このクルーたちは絶対助けてくれるから、
うん、
いいと思う。そうそうそう、それをショーアップしてるからちょっとおかしな 見え方にもなってしまうけど、分かってる人が見たらそうなんやなっていう風に見えるとは思う、
ね、
共同体、
うん、だから俺ね、だからマイルドヤンキーとか、うん、それからまあそのスクールカーストで上でねジョグス的なやつ、うん、別に学校で暴れてた連中、うん、この人たちね学校に入れなかった連中だよね、もはや。
そうそうそう、その人たちが規律を重んじてるんだよ。
でそれでまた外側で作っている
この人たちのルールで、
なんつうの、黄金の乱みたいなもんよ、
うん、そんなん言うても怖いもん。
でもそのディスる若い人がこの辺のねモンスターとかをねすごい人をディスるっていうことは一つのイニシエーションでもあって、お前よく言ったこの場でこれぐらいのライムをよくこの緊張感の中で言ったっつって、お前最高だぜっつって、その後もう並列にイエーイってできるようにな
るみたいなもん
っていう要素もある。
でこんだけ弱体化した軟弱化した日本の男が、うん、立ち上がろうとしてるわけよ、必死で。だって漫画家になろうとしてたんだよ。漫画家になろうとするようなやつが、漫画家ってな、
漫画家の人はええやん。
お漫画家がな、サンタさんもそうだけどな、
はい、
ヒップホップやるってどんだけ大変かというと、
はい、
要するに漫画を描くっていうのは人前に出て自分をこう伝えるのがダメだから、コツコツコツコツと下書きやってペン入れして仕上げして、
お疲れ様です、
お疲れ様ですって言って、これが僕ですって言って、こうやって
見てください、
ペンネームかけフライとかやるみたいな。お前誰だよみたいな、はい、そういう世界じゃん、漫画の世界、漫画の世界って、はい、だから俺がって出てくるのってよっぽどすごくって、だからこの人本当はペンネーム呂布カルマです、誰だか分かりませんっていうところに言おうとしてたのに出てきちゃってるの、この人は。だからで、しかも、この人はサングラス取ると、織田信成によく似てます。
あ、つぶらなお目々で、かわいらしい。
よく見ると。
めっちゃ泣く
人。めっちゃ泣くフィギュアの人ですけど、あの人に似てて、
はい、
でそうすると、もう最初の佇まいから、怖い分、だんだん可愛く見えてくる、一人ずつ。一人ずつ可愛く見えてって、だんだんだんだん、俺のカルマみたいな。
俺のカルマ。
俺の両方カルマ頑張れて。だから、この人負けてなかったのよ、ずっと。はい、ムートに負けるまで。だから、これ、負けたってことで、やっぱりこいつ大したことねえな、みたいになるわけ
だ。ああ、舐められるってことね。
そう。まあ、だから、結構、まあ、辛い時期に入ってたりするわけで。そうすると、まあ、会ったこともないのに応援したくなっちゃうわけよ。みたいなね、そんな文化ですね、っていう話だよね。
だって、黒人の基本的な文化なのに、エミネムさんも一発かまして。お前やるじゃんつって認められてバンっていけたりするのもヒップホップ文化だし、
うん、
差別ないいい文化だなとは思う。フリースタイルをこう見せてはいるけれども、う
ん、だ俺よくニコ生ね見てる人たち行って、そのヤンキー同級みたいなやつに、まあ、ひどい目に遭わされて学校行けなくてみたいな人多いんじゃないかなとか言うんだけど、
うん、
こいつらの中にも結構そういう人が多くて、
うんうん、
要はいじめられっ子率がめちゃめちゃ高いです、
うん、あ、そうなん
だ。そう、ヒップホップ、うん、だからなんていうの、ほらよくお前の好きなブックミのタク、はい、とかカメレオンとか、はい、みんなもともと弱いんじゃん、
う
初めの一歩じゃん、みんな、うん、みんな弱かったんだけど、なんとか自分っていうものに誇りを持ってもう一回人前に出たいんだっていう連中がめちゃめちゃ多い。うーん、だから見てて、あ、ちょっと待って、ちょっと見た目で、いや、判断してたのはちょっと違うよなっていうか、まあ、一種の武装だったなっていう、彼らなりの武装で、武装するやつとかこわもてのやつとか威嚇してくるやつっていうのは反面ものすごく小心者であるっていうサインだから、
はいはいはいはい、
ハートが強かったらもうね適当になっていくんだよ、だんだん
それはまあ
構えなくなってく
る、大体そうですね、
そうそう、ってことはこの人たちもしかして弱くてピュアな人たちなんじゃないのっていうふうに見えてくるわけ、うん、だからその角度で見てもらいたい、
あ、なるほど、ね、
それはちょっとある、
なるほどね、
って感じですかね、はい、
そうそう、
あと、
うん、何、
あ、いや、
何、何、
なるほどなと思って、
うんうん
うん
うん、
だからそれはつまりヒップホップが面白いんではなくって、うん、ヒップホップっていうかその日本語ラップっていうものが面白いんではなくって、
うん、
その裏にある人間が見えるから、
そういうこと、
様式の向こうにある人間が、
うん、だから、
ね、今見えるスタイルがこのスリサルダンジョンっていうところで、
ビジネスで作っている大人の世界が透けて見えるんじゃないんだよ、帰ったらへこんでるやつが見える、帰ったらコンビニ弁当買って混みながら、
ドキュメンタリーみたいな、
我々と一緒じゃないですか、
おいさん一緒なんだよドキュメンタリーなんだって、そうなの、ドキュメンタリーをリアルタイムでやってるからスポーツとも似てるんです、すごく、ここ一番さ、そのシュート決められなかったなとか外しちゃったなとか、本当はお前もっとできるやつだったらいいなとか、あとね、バトル中にね審査員が決めるじゃん、
はい、
でその審査員が曖昧の時に、ね、今日審査員ちょっとおかしいんじゃないですかっていうようなこともライムで入ったりとかするわけ、そうするとそのカンさんなんだけど、そのライム関係性、俺もそう思ってたよ、今日ちょっと怪しいんじゃねえかとか言って、でもそんなことは関係ねえとか言って言い出すというね、
そうそうそう
、うん、っていうね、あ、 で最後にちょっとあの R 指定の話ちょっとしたいんですけど、
はい、
R 指定はこの中でまあ一番ヒットして、まあ、一番このフリースタイルダンジョンの中でこう割とこう認知されたバンドブームでいうところのタマとかビギンみたいな感じなんだけどさ、彼があのメジャーデビューしなんていう曲をこの間出してさ、奥野さん、
はい、
でそのこの人もうにあの初代モンスターだから2代目には出てないわけですよ、
こっちでしょ、
この人は、
でびっくりした
このチームはもう出てないんですよ、
もう出てないんだ、
で、まあ、その2代目モンスター、うん、じゃあそのフリースタイルではなくライブのお客さんとして出てくるわけだよ、フリースタイル団長に、
え、はあ、そうなんだ、
だからバトルがあってライブがあってっていうのがあって、毎回あの誰かしらラップのライブをやるっていう、
はい、
その枠の中で彼はメジャーデビューしなっていう曲がまあ、その歌ったんだよこの間で、その歌詞がねなかなかね すごくてね、これフリースタイルで言ってんだけどね、俺たちは妙な天秤の上っつってんの、そもそも比べるもんじゃねえもんにラベル貼られて売られてく泣いたんでって言ってんだよ、
おうおう、
そもそも比べるべきもんじゃねえもんにラベルを貼られて売られてくって言うんですか、うんうん、でそれがサビがねまたすごくてね、ピーク過ぎたら使い捨てっていう歌詞が出てくるんだよ、
なるほど、
うん、この辺がすごくて、このピーク過ぎたら使い捨てっていうフレーズを、うん、あのフリースタイルの男女の現場でまさに使い捨てされてる状態の R が審査員席前にしてそれ歌うんだよ、いやー、これドキュメンタリーだなと思って、
それは面白い、
うん、これだからもう一つの戦いを始めるんだよ、チャレンジャーとしてメジャーというステージでっていう風に R 言っていくんだけど、まあ、彼はだから要するに自分の生き様みたいなものを言葉にする天才だね、どういう状況においても今の状況みたいなもの、だからお前が言う俺すげえっていうものの一個先言ってる、
いやでもちょっと待ってください、その前に、うん、そもそも比べるもんじゃねえっつって、
うん、
これだからフリースタイルでディスり合って比べてるわけでしょ、
うん、いやいやそうじゃない、それでも
その才を
違う
けなし合ってるわけでしょ、
これ選ぶやつね、例えばね、
はい、
例えばこのモンスター選ぶのもそうだし、そうだから本来だったらその場のもので終わる、
はあ、
だけどこれ誰が有名になった、誰がメジャーでいった、誰が マイナーで誰がいなくなったみたいなことの評価とか、レコード会社に契約されてるとか、
いや、うん、まあ、それは分かるんですけど、
そう、うん、だからフリースタイルっていうのはヒップホップ文化の中の一個でしかすぎない、そう、それはなんかある種の、
分かりました分かりました、うん、分かりました、
うん、何か文化なのかもしれないね、うん、一つのね、うん、何すか、
いやいや、なるほどなっていう感じですよ。
そんで俺たち思ったんだけど、
はい、
あのこのメンバーで毎週毎週やってんじゃん、
はい、
バンド見てえじゃねえって思うわけ。
そうですね、
トークバンドなんだなと思うのね、これって。
話変わってません、なんか
あれ、
まあ、ちょ、今フライトしたばっかりなんで着地点いきましょう。
急に
バンヒップホップだから、
はい、
聞いてください、
はい、
ヒップホップカルチャー面白いっすよねっつって、でも俺たちは音楽に乗せてもいないし韻も踏んでないんだけど、毎週毎週おっさんたちが4人で、あーでもねこうでもねって言っているライブをしてるわけじゃん。
そうですね、
でこれトークライブってやつじゃん、ね、この
トークライブですね。
そうですよ、うん、でお前がチャゲなわけじゃん。
俺がチャゲですよ。
お前はチャゲでしょ。
チャゲですよ。です、
そうでしょ。そういうバンドなわけじゃん、
はい、
あこれ面白くね、これ。だからうちのバンドなんだよ、この番組が。
まあ、ヤンキー化するポストモダンっていう、
そう、
ね、バンドですよ。
だから、超会議はやっぱりバンドバトルで行きたいよなって話ですよ。
バンドバトル？
そう。なんかね、だから、あれな、なんかふわっとしてたじゃん、超会議。
ふわっとしてた。
してたよな。
ふわっと。
で、あれ、やろうとしてたんだよ、おそらくは。バンドバトルを。でも、あの環境じゃダメだよな。
え、
うんうん。だけど、そう、方向としては間違ってないんだよ、はい。トークバンドっていうバンドのスタイルがあるんだなっていう。
あーなるほどね。あー
ここに一人違うやつが入ったら全然違うバンドになっちゃう。
そうですね、
うん、
ゲストのね、うんうん、大木くん来たら大木くん来た時のそういうバンドになる。
あいつはだからサックス。
あーわかるわかる。
途中でだから
曲によってね、ムービーなん
でやつね、裏でこうやってやってて、うん、でここ一発ソロお願いしますって言ったらバーって前にも出てくみたいな、
うん、
そういう感じ。
回すな、
うん、そうそう、回すね。だからあいつがいるとほらやりやすいじゃん、
うん、
ムードがほら、
うん、
ちょっと大人っぽい、
大人っぽいかな、
ムーディーになるからさ。
なるほど、
なんかやべえな、もうこう超えちゃった。そう、
それで、
うん、
どういうことですか、うん、それで。
あ、いやだからまあ
そうだなっていうこと。
そうそう、それだけ。
いや俺びっくりした、めっちゃそのなんかヒップ
ホ俺もかけてくるかな。
そう、なんかすごい、うん、どこでこう
ね、混ざってくるんだろう、どこでミクスチャーしてくれるんだろうと思って。
で、まあ、そんな トークバンドの俺たちは、でもこの間お前のスピンオフでお前言ってたけど、テレビをねお前は大好きだった。
大好きだったっていうか、まあ、テレビしかなかったから
、うん、でトンネルズ見てたと。
トンネルズ見てましたね。
めちゃイケ大好きだったと。
めちゃイケ大好きでしたね。
ああ、で彼らがやってきたことの面白いことを、
うん、
俺はどんどんバクってヤンさんに使いたいんだって言ってたじゃん。
まあそれが一番手
っ取り早い。だからクズエがドーバイ海峡を泳ぐんでしょ。
そうそうそう、そういうのやったら
お前もやって聞いてるけど、
お前も泳ぐんだ。
一緒に、まあ、泳ぎには自信ありますから。
え、じゃあお前ら社交ダンス部作るんだ。
社交ダンス部作ってもいいけど、
笑ってるけどレースジさんもやるんですよ。
俺盛り上がるから。
俺はたけしの場所に行かしてよ。VTR 見
るしょうがねえなって言いながら、そう VTR 見るだけ。
あんまりボボン。
そうそうそう。
だいぶ最近だな。
でね、思ったんだけど、
はいはいはい、
そうは言ってもさらばテレビの季節が来てるなっていう感じがするじゃないですか、うん、
はい、
でじゃあそのお前が言ってたそのテレビのね番組のね良さみたいなもの、
はい、
何をパクれるのか、何を残せるのか、何がダメだったのかみたいな回もやりたいなって話、
うんうんうん、
そろそろテレビの話もしたいよねっていう。
そろそろテレビの話もしようよみたいな。
そうね、うん、うん、そうね。
なぜって感じです。
そうです、
はい、こんな感じですね。
あ、
やっぱり1時間かかっちゃったね。
うん、
まあね、よかったじゃない。うん、
ちょっと混乱してる、ごめん。うん、わかりました。
何、
いや、もうすでにヒップホップの話は終わってたんやね。これは
ヒップホップ終わってますよ、
うん、あ、そうなんだ。いや、俺だからなんか、
あれだよ、のかまされたの分かってないんだよ。
かまされてたのか。
かましてましたね、だいぶね。
そうか、
相当かましたけどね。、う
ん、みんなついてこれた最後の最後の
行きだったよ。
なんかチャンネルいきなりザッピングされたみたいな。
こっちは分かってくれ
る。あれ、俺今見てたちゃん番組と違うのが。
こっちは
最後はそうかもしれない、うん。
いや、なるほどなるほど、分かりました。そうそう、バンドでもやるんかと思ったよ。
うん、え、バンドもやるよ、いずれな。
うん、分かりました。
早くやりたいな、バンドな。うん、やりたいね、うん、やろう、
はい、
うん、とりあえずトークバンドとして頑張っていこう、
頑張りましょう、
うん、ということで、
はい、
名
前つけるかバンド名。
だからヤンキー化するポストモダンですよ。
それなの、
やだ
ー、ネーネームじゃないですか。
すげえバンドブームの時のバンドみたい。
長い長いよ。
YPS でいいでしょ。
あ、まあいいか、まあいいか、うん、それで。
うん、IMO みたいな。
じゃあそうしましょう。
そうしましょう。
じゃあそうしましょうって面白い。
で、
そうですよ。だから分かった。だからレイさんの、うん、
プレゼンがいつも鮮やかすぎるからオチが、うんうん、もう先週とかそうだったけど、だからなんかその
だって今日チューニーナイトじゃん、
まあ、そうだからいいんだけど、うん、いやなんかそのうわーっと上げて最後ダーンみたいな来るのかみたいな、うん、思いきや次の話にいつの間にか行ってたっていう新しいスタイルがここで
生まれて
そうですね、かまされたのもわからないという
かましたん
です。つうかもうダメなんだよ、本当は呼ばなきゃいけない。
あーなるほどね、
やってる人今日ダディ来てくれなかったんで、
あ呼んだの一応
呼んだんだけど今日はクッキングの方が忙しいそうなんで、
あ、はい、しょうがないですね、
まあ、そうなんですね、うん、だからまあその外野から言えるのはこれくらいかなって話ですよ、結局ファントークになっちゃう、うん、でもまあファンなりにまあこういうことなんじゃないのっていうこと
は、
まあ、
とにかくその面白いということですね、
うん、なんか
様式の向こうにある人間が人間同士のそのまあ絆とかそれが生まれる瞬間もそうだし、
あそうね、そういう、
そうかもね、そういうその何かその聖なる瞬間がふわっとこう訪れる時があるからどうしても見てしまうという、うん、でそれがレイジさんにとっては日本語ラップだという様式だろうがヒップホップという人だろうがまあ言ったらプロレスだろうがボーリングだろうが、
うん、
レイジさんとしてはその向こうにある
人間が見た
い見えたら
そう、そのなんか人間の中のなんかなんか美しい何かが垣間見えた時にどんだけこわもてでも伝わっちゃったら、うん、うわこれいいなっていう、
なるほど
こいつらいいな、
あ、うん、愛おしく思ってしまう、
愛おしくなってしまうその瞬間みたいな、うん、それくらい嘘ばっかりだっつう、ほとんど嘘だから見れないものばっかりなんだけど、
あ
時々あれ本当が入ってんなって思う瞬間があるわけよ、そうするとマムートンのここのライムには本当が入ってたなみたいになっちゃうわけよ、
うん、なるほど、
いやですよ皆さん、
わかりました、はい、ということでフリースタイルダンジョン第2期も見逃せないということで、
はい、もう最高ですよ、みんな頑張ってください、
皆さん、ヤンさんこんなにしっかりやったの初めてだ、
ね、えそうね、あというかたまにはやってや
らない、はい、ありがとうございました、
はい、
ではでは、この辺で、限定に移りたいんですけれども、うん、もう冒頭でも言いましたが、あれですよヤンさん美術部
おい、
これは罵り合いではございませんよ、うん、あの皆さんそれぞれのね世界のお持ちの、まあ、クリエイターなり、まあ、もう俺なんか素人ですわ、まあ、いろんな、まあ、演出家さんもいますわ、うんうん、美容師もいますよ、
はい、
でまあ、いろんな人がいる中で、悪をテーマにした美術展を、今開催中です、恵比寿ギャラリー光月でございます、今日なんと一番今日、うん初めてですよね、うん、レイさんのライブペインティングが、
うん、楽しかった、
うん、
楽しかったね、
お客さんほとんどいなくて、うん、もうみんなファミリーみたいになっちゃって
身内ばっかりで、
うん、みんなで、まあ、レイさんが描いた下絵にみんなで色付けようぜとか、
うんうんうん、
なんか線を一人ずつ描いていって、うん、なんかこうこの
これ
なんか
ここで、
うんここで終わった方がいいんじゃねとかもう一本線入れた方がいいんじゃねで入れてみたらちょっと、ね、いやいらなかったなとか、
うん、そうそう
なんかそういうその、ねまあ、ただただあの絵というものもそうだし、まあ、そうやってそのコミュニケーションだ個人で何かやるっていうのを持ち寄ってるのが、うんまあ、一つの、ね、芸術のギャラリーですけど、うんまあ、その中でもコラボレーションしたりとかっていうのをやっていきたいんで、うんただゲリラでやるんで次大体予告してくださいよせっかくなんで、
うん、だから週末、
うんうん
ねやね、盛り上がるよ ね,
ねせっかくだし、ね、
週末は行きたいですね、
うんうん、分かりました、うんまあ、詳しいことはレイさんのスケジュールを判明次第
うん、
レイさんからじゃあ俺今日行くわみたいな何時頃行くわみたいな感じで、
あ、そうしよう、はい、
そんな感じでよろしくお願いします、はいはいはいそして次回11月29日いい肉の日
おう
焼肉やりますかここでやりませんやりませんねやりませんやりません
よ思いつきで言いやがって
すごいですねすごいです
フリースタイルだよ
なフリースタイル
こう言っとくとなんかいい肉を送ってくれるかも、
ね、え欲しいいい肉
宮崎牛が
それは欲しい、
うん、ポケットおじさんから届きました
やめとけお前ほんまに送ってくれ
そう
です
よ、
そういうことで、29日、なんですけれども、まあ、衝撃というか窓まぎ第9話もそうなんですけど、ちょっと今日やる予定だった悪とは何かっていうのを来週、
うん、
ちょっとしっかりやろうかなと思ってますんで、まあ、今日言っちゃうとなんかあのね、俺のあれがもうバレちゃって前期なんで、はい、これ出して俺のは前期だけです、うん、でクゼが後期28日からですね、
はい、
で俺は26まで今週の日曜日までなんで、ぜひ、前期と後期全く違う作品になってしまうんで
やばいね、
はい、あとこれ一つだけ言わせてください今回のキリキさんと、
うん
アイマドンナ先生の作品、
うん、
やばい
やばいね
やばいね、
まあ、ダロ君もやばいけど
みんなやばいけど、
ね、ちょっと違う意味でやばいダロ君は、
うんうん、
まあいろいろありますよ。
めっちゃおもろい。
おーおお、うん。
これこの後やります。う
ん、はい、なので、ちょっとね、まあそれは通期でゲストは通期でお届けしますが、うん、ぜひぜひ前期後期全然違う作品なんで2回見に来てくれたら嬉しいです、うん、ということでよろしくお願いします。29日は悪についてっていう感じで。うん、じゃあそんな感じですかね。とりあえず、うんうん、もうない。告知動画流しますか。まあほぼ告知しちゃったけど。
そうね。うん、うん、いいよいいよ。
ではそれは、
はい、しみちゃんコーナーです。
しみちゃんコーナーに移ります。はい、じゃあ後半いきまーす。